こんにちは、門垣敏子です。はい、ファームサーカスの地産地消を遊ぼう。この番組は道の駅神戸フルーツフラワーパーク大蔵の提供でお送りします。この時間はファームサーカスに出荷されていらっしゃる生産者のゲストをお迎えいたしまして、お野菜作りなどのこだわりいろいろ伺っております。さて今月のゲストはワイン用のブドウを生産されていらっしゃいます農事組合法人、上大蔵グレープから辻実さんお越しいただきました。
はい、
ようこそお越しくださいました。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。あの神戸ワインとてももう有名で地元の方にも人気ですし、
今はね、今は有名なんですけど、は昔はね全然ダメだったんですよ。
歴史が
37年目になるんです。
昔はなかなか
ね、もうできるだけで、取れただけでね、それで、どういうんですかね、ものにはな売れるような状態じゃなかったいうこと。
ワインを日本で作るってこと自体もね、35年前だったら。
そうなんですよ。それでこれで大蔵町で、このグレープいうのをなさ、してるいうのはね、ほとんどないんです。
そうですよ ね、地域的
にも神戸市にないでしょう。い
や神戸でブドウが取れるっていうちょっとイメージにないですね。
ないですよね。
そのお話などはちょっとね次回に詳しくお伺いしようと思って、まずはそのブドウ用に作ってらっしゃる、そのブドウ用じゃなかったワイン用に作ってらっしゃるあのブドウの始まりのところで今ちょっと伺ってますけども、37年目ということですので、
37年目であるんです。
結局どういういきさつから作り始めたんですか。
だから私らの親父の時代ですよね。私の親父の時代、もう亡くなっておりませんけど、もうぼちぼちもう世代交代ですので、もう昔の人いうんかね、もう90ぐらいになってますから。
そうですか。
だから その当時は60何歳だったと思います。
お父様が始められた時、
60何歳ぐらい。
いわゆるその現役バリバリの40代ではなくて、50代60代
ですわ。
そうでしたか。それはなんかこうどなたからかブドウを作ろうとではなくて、
それはねやっぱりね、神戸市に、ブドウのどういうんですかね、醸造所があれはちょうどいいなあいう形で、
そういう企画があって、
企画があったんですよ。あったんですけどね、それきりやっぱり販売所とか、あと食べるところとかね、もう普通は大体ついてるでしょ。ついてな ないんですよ。ここは大蔵町は上大蔵だけはほとんど、ないんです。あと缶漬けと隣 村なんですけどね、上大蔵と缶漬けとはないんです。それからあと、すだれいうところもあるんですけど、そこもないんです。だから五宝城でやってますが、あと西区に2つありますから、
そこで作り始めた。作ろうと手を挙げられた。
手を挙げたんかなんか、やっぱり予算があったんですよね。
もともとに
ね、やっぱりね、2億か3億か、だから普通ではできないです。普
通ではできない。安いということですか。
だからね、
じゃあ勇気を出して、
勇気出してなんか、だから賞もだったらいいんやけど、それからあとね大変なんですよ。
あとが大変。
稲刈りの時と一緒なんです。田植えの時の稲刈りとか、ちょうど今ちょうど稲刈りの時でしょ。
この時期がブドウも確かに実る時期です。
ブドウの収穫なんですよ。
本当だ。
そうでしょ。これであと9月の半ば頃から、今度赤の収穫が始まるんですよ。
赤ワイン用の
収穫。赤ワインのね。 そうなんです。だから本当大変なんですよ。
だからもともと皆さん方は農家さんでいらして、
そうそうそう、農家です。
他の作物も作ってらっしゃる上に、そうそう、ブドウも手を挙げて、
そうそうそう、手を挙げてね、
神戸のために頑張ろうと、
そうそうそう、そう、そう、そう、思ったったんか知らんねんけどなもう初めの時はもう、もうむちゃくちゃ薬もかけあんまりかけられなくてね、もうそ、あの初めはできよったんですよ。
あ、うまくいけました。
あのね、5年、はい、5年7年ぐらいまではね、だいたい腐れも順調に できてましたわ、
はい。
ああ、それからやっぱりね、年取ってくるとね、もう37年になりますのでほんまにあの大変なんです。もうあと残されたもんが大変ですわ
お父様の世代の皆さんが、うん、じゃあもうこれで頑張って神戸にワインを根付かせようという、
そういう
フロンティア精神で手を挙げられて、うん、で始まったけれども、うん、なかなか課題もいろいろ
本当大変なんです。
そうなんですね。
ちょうどあの稲刈りの、ね、田植えの、ね、シーズンと、それから終わるんがちょうど一緒ぐらいですね。
はい、あのその収穫までのちょっと流れをじゃあ簡単に教えていただけますか。
収穫のね、だから4月に、
4月に
硫黄鉱材で撒くんですよ。硫黄鉱材でね、
それ土を、
そうそうそう、黄色い 粉なんですけど、はい、それを撒いてしまって、
はい、
それからあとは1週間に1回ほど、
はい、
あの薬をかけます。
はい、それは虫よけ、
そうそう、虫よけです、
はい、
虫の、あの殺菌剤と、
はい
はい、あの農薬いうんですかね、まあ、いろいろそういう虫が来るからね、はい、やっぱり1週間に1回はそれをかけな、
大変、
ね、大変なんですよ。それからそれが大体8月の今頃までかかります、
はい、毎週毎週
毎週毎週、
毎週
毎週大変なんですよ、
でその間に田植えはあります
し、ね、そうそう、田植えをせないかんし、草刈りはせないかんし、
ほ
んなら草刈りはね、もう本当に私とあのわざわざ親父も手伝ってくれましたけど、もうだいぶ年取ってきたからね、もう70何歩なってきたから、ダメ、もうダメ言うたらいかんけどね、もうおるだけですわ、ほら偉いだけですわ、
でその8月まで収穫まで殺菌がずっとあって、
うん、
で夏場から8月の終わりぐらいから収穫が、
そう8月の、はい、20日、今年はね、
はい、
17か8かでしたわ、
はい
はいはい、それからあと1週間ほど取ってしまって、
はい、
それからあと1ヶ月して、あの赤のブドウをね、はい、赤のブドウを取るんです、
はい、
それがだいたい10日ほどかかります、
はい
はい、
これがだからじゃあ9月の、
そうそう、9月の18か19か、まあ、前後しますけどね、
はい、
まあ、だいたいそんなようなもんでね、
はい
はい、
で収穫が終えた後は、
終えた後はね、今度1月の6日から仕事です。
あ、もう早速
1月から、ね、はい、11、12と休みもらって、休みもらって言うとおかしいけどねそれで1月から、はい、1月6日から、剪定をさせてもらいます。
もう剪定をここでしっかりしなきゃいけない。
そう、
はい、でその剪定を終えて、
う
ん、
あとはあとはね、誘引とか、もう、はい、大変なんですよ。
伸びてきますから、
伸びてきますからね、
はい、
それからその硫黄鉱材いうので4月に大体、
はい、
ずっとそれまでに短く切ってしまうんです。
あ、一気にですか。
一気にね、はい、3センチぐらいやね、3センチぐらいに、
はい、
切ってしまって、
3センチぐらいに切って、
そうそう、
残すのが3センチ、切るのが3センチじゃなくて、いやいや、
すごい、はい、根から3センチね、芽から3センチ、はい、それで切ってし全部切ってしまいます、
はい、
それも大変なんです。これもね、
広いんでしょう。
広いです。
そうです、
ね、大体今で10丁分ほどあります。
ちょっと想像がつかないけども、10丁分
言うたらね、
あのね、よく甲子園何個分とかって
甲子園のだから2個ほどはあるんちゃうかな。お
すごい広いですね。そう
それで昔はね、はい、ちょっと切ってしまったんですよ。切ってしまうってね、もういらんから言ってね、用件、うんうん、取れすぎたから、
まあ、
取れすぎたから、はい、切ってしまうってこともあるんですよ、
はい。順調にいってる時はそういう時もあって、そうなんです、はい。じゃあ今伺ってると本当に収穫の後からもすぐにいろいろとい
ろいろありますよ。
でちょっと一服できてもその間にご自身たちがやってらっしゃる農作業もあるので。
そうなんです、農作業もあるし、野菜もも作って ね、
そうですね。
ここへも私出荷せないかんしね。いやほんま大変です。
美味しいのいっぱい出荷していただいてるんですけど、両立っていうのがなかなか、
そうそう、なんか両立が難しいですね。
難しいですか。作ってらっしゃるのが何種類ぐらい、ブドウは。
あ、ブドウはね、はい、3種類です。
3種類、
ね、はい、カベロレイ、カベロレイユーノンと、それからリースリングと、
はい、
それからカベロネシャルドネ、
はい、
シャルドネですわ、はい、シャルドネとリースリングとカベルネソーヴィニヨン、
はい
はい。
これはそれぞれこうどんな特徴のあるブドウなんですか。
だから赤とね、
はい、
カベルネタ、
カベルネっていうのが赤ワイン用ですか。
赤ワイン用です、
はい、
あとリースリングと、
はい、
シャルドネは白ワイン用です、
はい、
これもね、いっぱい混ぜるんですよ。
お、
はい、混ぜてね、でするんですけど、
1種類だけじゃなくて混ぜた方が、
はい、そうなんです。でジュースがよく売れるらしいですよ。
いいですね、ジュース、ね、私大好きです。私アルコール弱いので、それから車運転するので。
あ、なるほどね。
ブドウのジュースは大好きですけども、はい、ジュースもよく売れてます。
ジュースもこれ高いですよ、
はい、美味しいので
1750円ほどします。
なかなか立派な
立派なねえですよ。
でもその分皆さんの心がこもって、そうそうそうそう、しっかりと育ててくださった。
確かに美味しいですわ、飲んだらね。
そうなんですね、うん。でもワインもとっても好評で、
う
ん、香りがとっても深いって、
そう深いですね。
よく飲んでる方からね、ちょっと今回 の、 そうそう、うん、参考に聞きましたら、とっても香りが深いのと、
う
ん、である意味その人も変な言い方で申し訳ないですけど、神戸でワインってピンと来なかったから。
そうそうそう、神戸でほんまピンと来ないでしょ。
それでもこうそれでちょっと飲んでみたら、これは深い香りで美味しいな、
美味しいな。いや、この頃結構なええ味でね、もうけ値段も結構しますしね、
評判が高いですね、
はい、評判高いです、
資料によりましたら、はい、2019年ですか、うん、G20 の大阪サミットの時にも、
その時に来はったんですよ。
隠しの
あれ誰だっけな、
資料ではなんか当時のトランプさんにも、
トランプさんや ね、
ね
トランプさんの時にね振る舞われてね、よかったいうことでお聞きしております。
それは嬉しいですね。
ほんまのそうですよ、
ねえ、うん、さっきお伺いしたら本当に1年間大変なお仕事ですけれども、
そうそう、ほんまそうなんですよ、
これだけこう評判が良くなってくるとやっぱり嬉しいですね。
嬉しいですよ、
ね、はい。
次の担い手がいないんですよ。
そうかそうか、
担い手がね、
そのあたりが課題ですね。
そうです、次の課題ですわ、ほんまにそれだけ課題です、
はい。さっきその1年間収穫までのね、はい、動きをお伺いしましたけど、
はい、
その中で一番こう気を使ってらっしゃる時期っていったらどの頃ですか。
やはり病気ですね。
どんな病気になるんですか。
病気とはね、一番初めに出てくるのが、病気の名前はね、はい、毛虫みたいなやつが出てくるんですよ。
それで実を食べるんですか。
そう実を食べてそれで、どういうんですか、実を食べてね、
はい、
それから房も食べてしまうしね、はい、そんなが、あと貝殻虫とかね。
ああ聞いたことあります。貝殻虫もつくんですか。
おるんですよ。もうそれもね、はい、自然に下から放てがありますからね。
ああ、
はあ、
その対策にやはりこうしっかりと手入れするっていうのが毎週毎週
そう毎週毎週だから週に1回で必ず赤かけて白をかけて、これは大変ですよ。 それも1、2時かかりますから。
あ、そうですか。
朝から晩まで、
広いので
甲子園に入ったら、白いからね。そうやからね、もうそんなあのどねんかな、あの家でかけるような感じじゃなくてね、もう本当に
大きいです
からね、ほんま13丁ほどあるんですけどね、13丁ほどあったんですけど、はい、ちょっと2丁分ほどなくなりました、なくなるのかしいけど、少なくなりましたので、はい、
じゃ当初はあのお父様の代から始めた時からもこれだけ大きな広いところでされて、
そうそう13丁ほどありました。はい、これで一番端っこをね、これであの切ってしまうとか、そういうのを あと1号地とかいうのを切ってしまってね、なくしてしまったんですよ。つらかった言うてましたわ、その人に言うたらね、聞いたら、
そうですね、
そうです、それは涙ちょちょ切れよと。
お世話するこうちゃんと人手があればできるところ、
人手があればね、それで販売がね、神戸市ですよ、神戸市だったから、神戸市の人はあんまり売る気はないね。売る気ないいうか、こなしてら美味しいんや言うて、そういう、どのいうんかな、こなしたら美味しいというのはね、なかなかできないもんですからね。だからこういうだからどのいうんかな、冷蔵庫に入れて、普通はもう冷蔵庫に入れます。
そうです、
すぐにね、すぐに冷蔵庫に入れて、そんなもんもう普通出しっぱなしでしたからね。もう当時はね、
あら、
当時出しっぱなしやった
よ。で
今でことね、5度とか6度とかにね、温度調整してきちっとやってますけど、で今年から白鶴酒造さんが、
専門のところが、
専門のとこが知らんねんけど、あれ日本酒なんですよ。
そうですね、白鶴さんは
日本酒なんですよ。そこでなしにね、で一応そういう、うちこちらからがなんぼか応援して、やってますけどね、どないか知らんねんけど、もうほんまの今年からですよ。
やっとという感じですね。37年、
やっとという感じです。
なんか当時としてはこう声を上げてくださった皆さんの思いを受け止める、いわゆる、公の校舎になるわけだから、
そういうことですね。
なかなか移動もあったりして、専門の方でもないし、そこが辛いですね。
辛いですよ。で専門職じゃないでしょ、何にもそんな知らんもんやから。
そうですね、
薬も今はかけてますけどね、当時は初めかけるもわからへんたらしいわ。そういうことを聞きました。
そうですか、手探りで。
今はね、きちっとなんぼね、
制限するあれもわかるし、安全な状態はどうすればいいかというのも。
そうなんですよ、
手探りで37年間、
30年、長いですよ。
長いですね。
もうこっちもね、もういつ行ってもおかしないぐらいやから、いやいや、そんな言うてやけどね、いや次のね、誰も次若い人で70前ですわ、68ぐらいちゃうかな、68ぐらい、
託したいと思って今頑張ってらっしゃる世代がもうすでに68、後半
ですよ。
そうですか。
まだ私らまだ頑張ってね、やってますけど、ほらもう私も73になります。
いやいや、まだまだ70代は、まだまだ元気な世代ですよ。そうなんですね。
そうです。
じゃあそのあたりのお話は次回にもう少し詳しくお伺いしていきたいと思います。
はい、
ありがとうございます。今日は、神戸ワインを作っていらっしゃる、神戸ワイン用のですね、ブドウを生産していらっしゃいます農事組合法人上大蔵グレープの辻井実さんのお話をお伺いしました。はい。 この時間は道の駅神戸フルーツフラワーパーク大蔵の提供でお送りしました。